皆さん、南和からジオ代表取締役内藤寛です。
今年の冬に布団を買おうと思ってるんですけど、シングルの掛け布団にするかダブルの掛け布団にするか悩んでます。豊島真知子です。
ダブルは使い道がありません。豊島真知子です。
今ね、ベッドがセミダブルなのね。シングルだとそこにペチョンって乗る感じで、でもダブルでこうもうちょっとこうゆとり、
太ったからダブルにしたいと思います。決して2人で使うんではなくて1人でダブル分。豊島真知子です。
シングルさ、今のベッドはシングルでもいいけど、ゆくゆくはさダブルの方がいいかななんて思ったりして
という妄想です。豊島真知子です。
迷っちゃうね。どっち、ナオさん、何、ナオさんどう。
うち今あのクイーンサイズを一人で寝てます。
そっちの方がすごいわ。
横に170センチだっけかな、横幅が。で縦が180だから190ぐらいあるから、横あの横に俺163センチだから身長が、だから俺が横に5人寝れる。
ベッドのサイズは、
ベッドだからクイーン。
ベッドもクイーンなの。
クイーンなの。
ク
イーンの、だからうちの事務所の社長があの奥さんと2人で寝てたやつをもういらねえからっつって。
そうなんだ。
もらったの。
そっかそっかそっか、
うん、だから今ちょろっと2人でクイーンで寝てる。
贅沢ですね。
そうよ。
お母さんだったらどうする。
何、
え、ダブルに、ダブルがいいかシングルがいいか。
まあ俺クラスになるとキングだからね。
そうだよね。
じゃあもうキングのサイズって全く、うん、もうどのぐらいか分かんない。
196ぐらいじゃない
幅。
幅が
196?194
とか196、
そんなにあるんだ
っけ。 2m弱だ。
じゃあ私もダブルにしようかな、ね、キングクイーンダブルみたいなね。
今週も最後までよろしく。
それクイージの話。結婚するならお金持ち、お金持ち、豊島真知子です。
うまい。私前はねそんなお金気にしなかったけど、最近はちょっとそれを考え出しましたね。はい、
お金のみ。
お金のみ。はい。
だいたい年収で言うとどのぐらいなんですか。
年収、うん、700。謙虚に700で。
700で。
まあでもほら、まあ、自営業でもサラリーマンでもそうだけど、結局そこから税金とか引かれるじゃん。だ手取り考えると、
手取りで700、
違う違う、手取り考えたらもっと少なくなるから。
手取りでどのくらいですか。
700だ。手取りどれぐらいなのかな。
いや手取りでいくら欲しいんですか。
月40万だとして 12×40 で2,500万ぐらいはあるというね。
手取りで500、
うん、まあ、でもこれギリじゃない。2人で生活するとしたら、
あ、もうちょめ子は働かない。専業主婦ってことですか。
私働くけど、もちろんねこの仕事はずっとやってるけど、万が一とかね、何かでちょっとお休みとかあるかもしれないじゃん、うん、その時に
何、なんか、あ、謹慎
謹慎
謹慎期間とか、
自宅禁止ね、私がこうラジオとかで危険な発言をして、自宅禁止になるかもしれないじゃん。その時にその人のお給料だけでも、
存在が不適切。
そんなことないです。はい、存在は超適切。この3人で行けば私超適切じゃない。なおさんの方が危なくない、不適切発言。
そうだね、俺はそうだね、うん、俺はいつでも不適切だもんね。
いつでもじゃないよ。
いつでも、
あ、トラブルメーカーでは結構適切な人間じゃない。そうだね。
よかんない
です。はい、じゃあ1枚目のメールです。はい、こんばんは。直澄さんがマチリンさんのモノマネの後に豊島真知子ですってつけるのは本当に間違えられたらいけないからですか。早乙女みずみです。はい、というお便りいただきますけど、どうでしょう。
なんだろう、似てないからですよ。似てないからわかんないか、誰だかわかんないので、だからあの、なんだろうな、あのモノマネのやってる人のネタであるじゃん。
あるある、あの名前、モノマネが名前言うって。
そうそうそうそう。
でもこの番組ではもう十分認知されてるから、もう名前言わなくても大丈夫だと思う。
なんか
そこまででワンセットじゃない。そう
なん
だ、ね、
なんか商店の、ま、モノマネをしてる、うん、なんかねあるじゃん。
あるある。
なんかあのなんだろう、同情するなら金をくれ歌丸ですみたいな、そういう、
ね、
なんかそこまで言いたいっていう、
ね。そうだね、セットだね、
セット、これね、はい、そうだの、 B セット A セット。 ポテト付きみたいな。
なおまか、はい。今月のテーマはですね、あなたの恥ずかしい過去ということでお送りしてますが、神奈川県のゆかもめちゃんです。もうマスターしたぜ。菅さん、むちり、なおずみさん、こんばんは。
こんばんは。
今月のテーマ、恥ずかしい過去ですが、3年ほど前バイト中に転んで足の甲の骨を折りました。しかも3本まとめて。痛そう。あまりの痛みと骨が折れたであろう鈍い音に、あ、これは折れたなと思い、這いつくばりながらなんとか事務所へ移動しましたが、お客さんからは思いっきり見られるし、痛いしで本当に恥ずかしかったです。まっすぐ綺麗に折れてくれたおかげで手術もせず、1ヶ月後には歩けるまで回復。今でも寒い日にはたまに痛むことがあります。皆さんは人前でやってしまった恥ずかしい出来事ありますか？ということでね、こちらのもう一人、怪我ということでね、四日市のひかりちゃんもくれてます。いつの頃か忘れましたが、母と妹と私と3人で新岐阜駅近くにあった大英に向かって歩道を歩いていました。私は左横を見ながら話しながら歩いていたんですが、突然右顔面にガツーンと衝撃とともに痛みが、目から火花が出る勢い、一瞬何が起こったかわからない。歩道の真ん中に標識の柱が。ぶつかったのね、私。痛さと恥ずかしさでたじろぐ私に、妹と母は他人を決め込み、肩を震わせながら去っていきました。ひどい。おかげさまで右顔面が腫れることもなく。ね、よかったね。鼻血も出さずに済みましたが、皆さんは家族が他人のふりをするような恥ずかしい失敗ありますか？ね。もうこちらね、あの、ひかりちゃんは怪我なくよかったですけど、ゆかもめちゃんはね、バイト中に、すごくな、足折れると大変なんだよね。日常生活全部不便じゃない？ということですけど、私はあのね、恥ずかしいって言えば、先週のね、水曜日に渋谷歩いてたの。後輩二人と。それで坂道歩いてたら、なんかちょっとなんかあの、マンホールみたいに凹んでたところがあって、そこに足を取られて、ズザズザーってこけて、左の足のこの膝のところ、すりむいて血がドラドラドラって、もう小学生みたいにドラって流れて、
顔面も
顔面は変わってないです。このままです。
それでちょっと鼻が低めなんですね、今日。
削れてない
元彼です。そこじゃないです。頭でも私ね、この転んだ
胸も削れちゃったんじゃないです
か。本当だ、
今日いいブラしてんだからやめてよ。あのね、
いいブラ、
そこじゃ、今日いい形じゃない。もうそんなことないんですよ。あのね、こう つまずいて私ザザザザって前につんのめったと思ったんだけど、後輩が言うにはね、一回転したっていうの。こう転んでクルンクルンってなったんだって。で、全くその記憶がなくて、で、
でんぐり返しだ。
そうでんぐり返し、そうね、こんなに道端で豪快に転んだ人初めて見ましたとか言って、2人を大笑いしてて、ね、
正解。
それだから
すごい、そこも笑いをちゃんと取ろうと思って。
すごいね、芸人だね。
芸達者。
でも、うん、本当にね、あのこの前私あの今年の初めにさ、壁に頭ぶつけて目腫れたじゃん。
あった、ね、
あの時もそうだったんだけど、危ないと思って気をつけてる時は平気なんだよね。全くそんなことないと思ってる時って人間無防備だから、勢いがついちゃって大怪我になるから、もうどうしようもないんですよね。気をつけるじゃん、階段降りる時とかさ、ね、そういう時は意外と平気なんだよね。高い靴履いてる時とか。で、その時もスニーカーだったの、転んだ時。で、後輩が、豊島さんその靴でですかって言われたんだけど、そういう油断だよね、スニーカーだから平気みたいな。うなずきやめてくれるね。うなずきやめね。うんうん、そうだね。かわいそう、まちりん。こんなに美人なのに、膝から血が流れちゃって。あ、いいね、そんなこと気にしないで。うんうんじゃないか。ちょっと。じゃあ、なおさん行こうか。なおさんありますか、怪我とか。無言やめてください。無言はやめね。はい。
こないだ、渋谷を歩いてたんです。先週。
それ私。
水曜日後輩と。そしたら、ちょっとマンホール
みたいな、へこみ
マンホール
みたいなへこみ
のとこでザザザって行っちゃったの。そしたら顎から行っちゃって、ヒゲみたいになっちゃったの。ま、 すっごいザラザラの青いヒゲ、ヒゲからいっちゃってヒゲ剃り、すごいびっくり。
膝です。
注意してる時は大丈夫なんだけど、やっぱり油断してる時グログログロって一回転したらしいのね。びっくり。
すごい記憶力。そうですね。
うなずきやめて。
私喋ってるから、あいつ打ってるから言ってんじゃん。
ちょっとうなずきやめて。
そこまで言うね。
はいはい。
なおさんなんかさ、結構ほら酔っ払ったりとかで怪我してそうじゃない？
でも酔っ払った時は覚えてないから。
朝起きたらさ、 あれとかない？なんかこれどうしたんだっけとか。
あるよ、あの肘痛とか、なんかガーンってぶっけてるなとか、あのあざとか。でも別になんか恥ずかしかった感じはないかな。
酔っ払ってる時ってさ、
うん、
全く記憶ないな次の日。言われるとあああったあったとかあんの？
うっすら覚えてる時と、うん、なんかね、もうなんで家でちゃんと寝てるんだろうなっていう時とあって、怖いよ。だからあんまりそうならないように、そうならないように、もうなりたくてなってるわけじゃなくて、
うん、
いつの間にかそうなってんの、なんか。だから驚くの自分で、あれ？
母さんも驚いてる。て
だってしっかりしとこう、帰らなきゃ帰らなきゃってちゃんと思ってるわけだから。でも途中からスポンってなんか、なんだろうな、あのコンセントをなんかテレビ見ててコンセントバッと抜いたぐらい、うんうんうん、バツンって映像がないの途中から。あれってパッと目を覚めると、その黒いブラックアウトしたとこから目が開くと朝みたいな。
家、
うん、
家でよかった。
やばい、昨日何だったっけみたいな。あれ俺なんで今起きたみたいな。今日何の日みたいな。今日本当驚く。そういう時は驚く。
驚く、
うん、で起きて部屋のとこに弁当2個空いてると、誰が食った。
だからさ、こうだいたい恥ずかしい話さ、多分その時してるけど覚えてないのかもね。
うん、
だからしてるよね絶対ね。そう、
俺はここにいることが恥ずかしい。いつもこうやって話してることがもうずっと恥ずかしい。
恥ずかしいの。
はい、なんかここにいる時のなおさんって自然だよねってみんなが言うの。あっちのもう一つの番組はなんか作ってるよねみたいな。あっちも普通だわって思う。
でも
こっちの方が自然って言うけど、どっちもどっちだわ。
あっち爽やかだよね。
こっちはこっちでやっぱり芸人として少しそう盛るじゃない。
あ、盛ってんね。
少し盛るわ。
お
こっちだって
持ってんだ。
こっち用の俺だもん。
お
一緒な、一緒だったら片方聞けばいいじゃん。
いいね、いっぱい持ってて。私なんて一パターンしか持
ってない。そうね、ワンパターンだもんね。
私もこのストレートだけで勝負する。バンバンバンバン投げて。
そうなんです
よ、母さん無言で。じゃあどうぞ。
あのじゃあどうぞ、ね、じゃあどうぞ。
ほら、待ちに待った順番が回ってきたね。
そうですね、はい、長々と。
あの内藤先生のこう、じゃあ怪我の話なんか。
怪我の話、
こうなんかこうぶつけちゃったとか、こう、
うん、
今の待ちの間何考えたんですか。じゃあいいですよ。
怪我の話とか言うから。
怪我の話だったんじゃない。
しなくていい。この待ちの間考えてたことをじゃあ話してもらうか今ね。
スタバがね。
どうスタバが、
はいはい、スタバがまだ日本にやっと来たぐらいの時にね、アメリカではあったけど、うん、スタバが日本に来たから、スタバをでちょっとコーヒー飲めないけど、
うん、
なんかいろんなのがあるから。
、うん、
ちょっと一回飲んでみようかなと思ってスタバで買って、あのお盆に乗っけてくれた、
うんうんうん、
昔はお盆だった、お盆があったんですスタバ。今でもお盆あるか。でもなんか今ふっとこうもうくれるじゃん、
うんうん、
あのこういうパッとね、
うんうん、
あの
現場マーケットの物で
物、ね、
くれて、
現物を
あちいと、あの、うん、何あのこのスリーブ、
うん、
スリーブそのままじゃん、
うん、
昔お盆だ、
うん、
お盆もらって2階が飲むとこだった。1階で買って2階に椅子がソファーとか、2階に上がろうと思ったらそれ全部ひっくり返して、
うん、
俺あの白のトレーナー着てたんだけど、うん、そこに全部コーヒーがかかって、
やけどしそう、
ツートーンになっちゃって。
あっちじゃない、
暑さはねなかった。暑さはなかったんだけど、
買ったばっかじゃん、
買ったばっかりだったんだけど、そこまで染み込まなかった、
うんうん、
ですごいことになってさ、あのなんであんなあのお盆ってあのすごい使いづらいの。
だからちょっとつるんと滑るんじゃない。
俺あのね一番思うのがね、あのパン屋のね、
うんうん、
パンあのこう 挟んで自分で好きなの選ぶじゃん、うんうん、あの時のお盆のなんか持ちづらさってない。あとあのトングがさ異常に広いの。
わかる。
こんな広がっちゃってっから手でこうまず掴むのが大変で
握力すごい
広がっちゃってっからなあれもうちょっとなんかなんとかだって。しかもさあれなんか買う時ってカバンとか持つとかするでしょ。
持ってるね、うん、
カバン持ちながらあのお盆を持ちあの広がったトングでパンオショコラとかをこう掴み、ね、乗っけて、そのバランスも大事じゃん、こっち側のね。もうこれ、片手しかないわけだ。片手は絶対トングなわけだからね。で、このヨロヨロしながら、こう、配置も考えながら、ようやくあの、パンの台まで行った時にあの、トングを、なんか、お使いになったトングがこちらにみたいな、うんうん、専用の場所とかがあるわけで、なんか。
あ、使ったやつもある
の？使ったやつをどっかに戻さなきゃいけない。そのシステムがもうよくわからないとか。あと、下手すると自分でパンをビニールに入れなきゃいけないとことか。
そうなんだ。
これまた大変だよ。お盆持ってトング持ちながらビニールにね。
そうだ。
あれもうちょっとお盆とトングのシステム改良するべきだね。
お盆どうしたらいいの？
あれじゃない、パレットみたいに穴開いてればいいんじゃない？
あ、それだけでも結構いいよね。
あ、
うん、あとなんかもうこうお盆に吸い付いてくれるとかね、パンが。
どんなパンだよ。磁石パン。
ちょっとやちょっと横にしても落ちない。でもこう水平で保たなくてもいいわけよ。
あれね、ゴムみたいなやつでね、ちょっとゴムっぽいのあるじゃん。
ゴムの上にパンを置けないでしょ。
ゴムっぽい生地のなんか。
ゴムっぽいってどういう？
あれね、ゴムっぽいなんかこう、あるじゃん、なんか。
何、
電子レンジで料理できるようなやつでしょ。
ああいうやつだったらパンを滑らないじゃん。
うん、
そうだ。
それはそう
だ。納得した。はい、シリコン。
トングの開き具合もちょっとどうにかしてもらいたいね。あれだから汎用性持たせてんだろうね。
そうだね。
でかいパンも掴めるようにっていう。そん言ってもそんなでかくないじゃん。なんかもっとこう掴むところがあればいいんだよね。あれほら手で掴めないからトングがあるわけでしょ。だからちょっとなんか。お皿みたいのがあって、うん、それをこう手で掴めるようにしたらよくね、
うん、
そうすると少なくともトングの手は開くわけだから
勢い余って
押しちゃった、
はい
はい、
あれあれあれほら昔のさガスレンジでさお魚のところをさこう、うん、グーってこうやる、
うんうん、こう引っ掛けるやつ、
なんかさ三つ股みたいな
魚焼きグリル、
そうそう、ああいうさ、うんうん、なんかパンが例えば、うん、回転寿司のお皿みたいなのに乗っかってて、うん、カチャってこう引っ掛けてこう乗せられるみたいな、
あ、そうしたらいいね、
そういうでパレットみたいな穴になってたりとかすると、うん、もう開いてるやつをグッてやる手間はないよね、握ってればいいもんね、
うん、パンに全部串刺しちゃうってのがいいんじゃない焼き鳥みたいに、
バーベキューがね、
そう、そこも、そこも串刺して、
それ楽だよね、
楽だよ、
全然楽だ、
楽だ。
いや、私今までパン屋さんでそれ思ったことないな、なんか。
だって手で取ってたもん。
あんたそのまま食っちゃうでしょ、だってパン食い競争じゃないの。
食べてないよ、トング使ってるけどあんまりこう気になったことないけど、だクロワッサン取るときにパリッパリのやつじゃん、あれで今、あれ取るときさ、衣がパリパリって取れちゃうのがあーみたいな。
取れたら違うの取っていくでしょ。
違うの取るとまたパリパリが取れちゃう。
パリパリと落ちたところはあんた猛烈な勢いで吸うんでしょ。落ちちゃったとこもったいない。
これ私のみたいな。私のパリパリのこう取れたやつ。
まあそれはしないですけど。ということでね、今日はもうこの話だけで終わってしまいましたが、今月はあなたの恥ずかしい過去ということでお待ちしております。皆さんの恥ずかしい過去、こちらまで送ってください。メールアドレス生わかレイディオアットマークヤフー .co.jp まで。
本編の TV ゲームラジオンズ V3 は毎週土曜日東海ラジオで放送中なので、ぜひチェックしてみてください。自己分間のお相手は
豊島真知子と、
いよいよ来月12月6日に丸井文太のファーストフルアルバムが発売になります。ぜひ皆さんご予約お願いします。高橋直美と
内藤寛でした。それではまた来週まで、
バイバイ。